だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。おはようございます。私が担当させていただくときには、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを学んでいます。今日はこの主の祈りの最初の願い、皆が崇められますようにという祈りについて学びたいと思います。この皆というのは父なる神様の名前のことです。当時ユダヤでは名前が非常に重んじられていました。名は体を表すという日本のことわざがありますけれども、ユダヤ人たちにも同じような考え方があったわけです。そういうわけで、この皆というのもただ単なる神様の名前ということではなくて、父なる神様の存在そのもののことを言い表していたわけです。つまり皆が崇められますようにというのは、神様の素晴らしさ、神様の栄光が現れて神様が褒めたたえられますようにという祈りなのです。ここで私たちが注意しなければならないことは、これは祈りであるということです。これは私は神様の栄光を表しますという決意表明ではありません。そうではなくて、自分自身の無力さを自覚しつつ、どうぞこの私があなたの栄光を表すことができますようにと神様に祈ることなのです。私は牧師ですから、毎週日曜日に語るメッセージの準備をいたします。その準備をしながら、時々鳥肌が立つほどに、あるいは涙が溢れてくるほどに、神様の素晴らしさに感動することがあります。それをそのままに伝えることができたならどれほどいいかと思うんですけれども、しかしなかなかそううまくはいきません。いざその感動を言葉に表そうとすると、急にその神様の素晴らしさが色褪せてしまうのです。しぼんでしまう。神様の愛は本当はもっと素晴らしいはずなのに、どうしてそれをうまく伝えることができないのだろうか。本当に歯がゆいのであります。そういう時に私は、皆が崇められますように、神様どうぞあなたの素晴らしさをあなたご自身が表してください、神様の愛が割り引かれることなく、この私が語るメッセージを通して回収の一人一人に届きますように、こう祈るのであります。こういう思いというのは決して私だけのことではないと思います。私たちが神様の愛や恵みを人に伝えようとするときに、私たちは自分の限界を思い知らされます。教会学校の教師であるならば、もう毎週そういう限界を思い知らされていると思うんですね。自分は神様のことがここまで分かっているのに、それをどうしても子供たちにうまく伝えることができない。あるいは家族や友人の救いを願うときに、私たちは自分の無力さを本当に痛感させられます。神様の栄光を伝えるという面で、私たちは本当に無力なのであります。クリスチャン作家の三浦綾子さんは、自分が信仰の決心がつかなかった時のことを彼女の作品の中で語っておられます。彼女には一生懸命信仰を進めてくれる友人がいました。その友人と一緒に河原で話をしていた時に、一向にふてぶてしい態度を改めない彼女を見て、その友人は、どうして彼女に神様のことが伝わらないのだろうか、自分はなんて無力なんだ、こう嘆いて泣きながら河原の石で自らの足を打ち叩いたと言われています。私たちも家族や友人の救いを願って御言葉を伝えようとするときに、やっぱりこの人と同じような虚しさを覚えることがあるのではないかと思います。こんなに素晴らしい神様がいらっしゃるのに、自分にはそれをうまく伝える力がない、自分の無力さが恨めしいのであります。皆が崇められますようにという祈りは、そういう無力さを知っている人間の祈りです。神様、清い皆を崇めます、あなたの栄光を私が表してみせますというのではなくて、どうぞ私があなたの栄光を表すことができますようにと切に祈るのであります。 この主の祈りはそれ自体で福音なのだ、それ自体が良い知らせであるとよく言われたりいたします。本当に嬉しいことに、イエス様はこの神様の栄光を表すことについても私たちが祈って良いのだと許してくださいました。力が乏しく、なかなか思うように神様の栄光を表すことができない私たちです。伝道することにおいても、誠の礼拝を捧げることにおいても、あるいは良き行いによって神様の栄光を表すことにおいても、本当に力のない私たちであります。そういう私たちに対して神様は何が何でもやってみようと命じられるのではなくて、このことについてもあなた方は祈るようにと励ましてくださいます。この主の祈りの福音に励まされながら、神様の栄光を表すということについても決して諦めることなく、神様に頼りながら真剣に祈り求めていきたいと思います。